会の提供でお送りする今日のお話の時間です。こんばんは。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各議員の総理の皆さんにご出演いただいております。さあ、今年最後の放送、そして新年1回目の放送は恒例です。いつも会長さんに出演していただいておりますが、和歌山県青年層の会の会長であります田中栄信さん、和歌山市吹上日蓮宗蓮心寺ご住職でもいらっしゃいます。こんばんは。
こんばんは。
1年ぶりですよね。
そうです ね、
はい、あっという間の1年だったんですが、どうですか、今年1年振り返られてどんな年でいらっしゃいましたか。
そうですね、あのちょうどこの1月に、この番組に出させていただいて、
はい、
その時の抱負を聞いていただいたんですけど、
確かあの時は頑張りますとおっしゃらなかったんですね。
そうですね、あのどうしても自分の性格上、はい、あの頑張りすぎてしまうので、今年はあんまり頑張らなくて、というのを抱負にしたんです。
ご住職はもう本当にね、ご住職のお立場だけじゃなくて、いろいろやってらっしゃいますから、普通に行動しても頑張りすぎるところあるんですよね。だからちょっとその辺を抑え気味ということだったんですかね。
そうですね、
はい、
あまりこう自分にこうなんていうかプレッシャーかけないつもりで過ごしたいなと思ってましたん で、
その結果どうですか、はい、1年間経ちましたけれども、
あのやっぱり豊富にすると、うまくいくもんで、本当になんか素敵な1年を過ごすことができましたね。
そうですか、はい、特別いいこととかですね、特別悪いこともそれほどなかったんですか。
それはやっぱり一番素敵ですかね。
割と平平凡凡ってよく言いますけれども、それがいいっていうことありますもんね。
そうですね、なかなかそういう1年遅れなかったんですけど、今年は本当に良かったなと。
なるほどね、はい、まあそれはご住職の立場で、まあ両親もやってらっしゃるし、はい、それから個人的にもプライベートでもそうだったんでしょうけれども、ね、はい、あの和歌山県青年層の会の会長さんとしてはこの1年間いかがでしたでしょうか。
そうですね、あの、毎年のように行事をこうずっとこう一つ一つ、進めていって、今年はあの文化講演会にしても、
はい、
子ども会にしてもたくさんあの お見えいただいて、良かったなと思ってます。
あの講演会はですね、東大の先生で、
はい、
バカの壁という、はい、変なベストセラーを書かれた、はい、
そうですね、
与路先生、
はい、与路
先生
ですか。ちょうど4月に来ていただいたんですけれども、はい、本当にたくさん、当初ショーホールの予定だったんですけど、あまりにこうあの問い合わせが多かったもんですから、どうでしょう、 2,3 日まで急遽大ホールに変えて、
そういうこともあるんですか。
変更してあの引かせていただいたんですけれど、
でも市民会館の大ホールにしても小ホールにしても結構年間のスケジュール決まってるじゃないですか、はい、でそんな数日前に急遽変えるっていうのは可能だったんですか。
もう無理やりより大変だったんですけど、
はい、でお話をですね、本番前にちらっと伺ったら与路先生がまたですね、非常にフランクな方で、
そうですね、
楽屋もなんかドア開けっぱなしで、はい、どなたも出入り自由みたいな。
そうなんです、あの本当にね、あの気さくな方で、話しやすい、あんな先生だと思わなかったですね、はい、
それこそあの今まで県青年層の会でね、講演会というのは、はい、それこそ様々なジャンルの方、はい、先生にお招きになってますけれども13回ですか。
そうです、
会を重ねて13回、はい、でその中でもなんか最もフランクな、
そうですね、
ゲスト先生の方だったんですね、
はい、あの楽屋の中にいらっしゃらなくて、外の、舞台の裏の廊下でずっと私たちとお話をこう公演が始まるまでしてくださるんですよ。
そうですか、は
い、もうそろそろ時間ですから先生、あの控え室へって言っても入ってくれなくて、はい、ずっとそう、なんですか、人とお話するのがお好きなようで、
ここだけの話ですけど、あの大学の先生で結構気難しい先生っていらっしゃいますからね。
難しいんですけど、そのつもりで、はい、あの採用しなきゃと思ってたんです
か。しかも有名な先生ですし、ベストセラーが書かれた後だし、
全くそんなことなかったですね。
それはよろしかったですね。で一つ気になったのが、なんかすごくタバコをされるんですね。
そうですね、あのテレビからはもう全然そう想像つかないぐらい、たくさん
ヘビースモーカー、
はい、まあ、
でもあの無事に盛況のうちに終わられて、はい、よかったですね。
はい、もうおかげさまで本当に、
で今年はまあ直接これはですね、県の青年層の会と関係ないんですけれども、あの和歌山にとっては大事な、画期的な年だったのは、はい、あの例の世界遺産ね、
はい、
登録ありましたけど、はい、あれに関してはどうお考えですか。ご感想を伺いました。
まああの高野山とそれから熊野古道がまあ世界遺産登録になったということで、 まあ我々の青年との会には高野山の方もいらっしゃいますので、
はい、
あのいろんな話を伺うんですけども、やっぱりその和歌山が注目された1年だったな、
まさにそうですよね、
しますね。
これだけ注目された年っていうのはそれほど今まででもなかったですよ ね、まあ、悪い事件絡みとかはあったんですけれどもね、はい、なんかいいことでね注目されるっていうのは本当に大歓迎ですから、
はい、
うん、
だからそれも高野山と熊野古道あの、ということで、
うん、
多分にまあ宗教性を含んだ形で世界遺産登録ということがなったもんですから、うん、本当にね和歌山県にとっては、うん、記念すべき1年じゃないでしょうか ね、
まあ、ご住職会長さんの立場でも特別そのイベントに絡まなくても、はい、宗教という一つのベースが共通してますから、
はいはい、
そういう意味では皆さん非常に関心をお持ちだったんでしょうね、
うん、
どうですか今後その世界遺産やっと登録されましたけれども、はい、これからまあ登録されたら OK っていう問題じゃないですから、はい、今後いくらでもねできるだけ多くの方にいらっしゃっていただいて、しかも一回こっきりじゃなくて何回もっていう話もありますね、はい、その辺で何か個人的なご感想というかお考えでも結構ですが聞かせてください。
やっぱりこうたくさんの人が、まあ、小屋さんの方に聞いたりしてもたくさんの人が見えてる、観光客としてね、
うん、
お越しになってると、でも熊野古道にしてもそうですし、高野山にしても、まあ、静かな、
うん、
落ち着いたというのが一つの特徴でしょうから、
まあ、入りと言いますかね、そうですよね、
だからそれがたくさんの人が来ることによって、損なわれないような形でね、今後も残っていくような形で考えていかないと、なかなか次、ね、2回3回で来てくれる方にとっては難しいのかなと思ったりしてますけど ね、
はい、だからいらっしゃってくださる方っていうのは宗教性というか静寂というか、
はい、
そういうまあ癒しの面ですね、はい、心の面で求めていらっしゃるのに、
そうですね、
がっかりさせてはいけないですよね、
まあ、神秘性というんですかね、やっぱり感じるものそれぞれお文字だと思いますから、
うん、
それを残していくことの方が、ね、
うん、
難しいし大事だと思いますね。はーはーはー、
どうなんでしょう、来年ですねその世界遺産登録に絡めてですね、特に県青年層の会で何か具体的にイベントといいますか何か行動を取りになるご予定はないんですか。
今のところはね、具体的な形にはなってないんですけれども、やっぱりいつも毎年のようにやっている講演会にしても、
うん、
子ども会にしても、
うん、
なんか絡んでできればいいなというのは思ってますけどね。
今パッと個人的に思いついたんですが、例えば皆さんはですね宗教面で特に仏教を中心にいろいろ詳しいですね、
はい、
ですからその辺で、まあ、語り目といってはなんですがね、現実に語り部の方いらっしゃるんですけれども、そういうもうちょっと深く突っ込んだ優しい形の宗教のね語り部の方がご住職の中にいらっしゃってもいいのかなと思ったんです。
そうですね、できればそういうのが面白いでしょうね、
ね、やっていただけたらねいいなと思ったんですけどね、ありがとうございます。今年1年間いろいろとお世話になりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、メイソン北里です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣などらんらりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町メイソン北里へ岩出町石町館もよろしく。
今年最後の放送、和歌山市吹上日蓮宗蓮心寺ご住職、和歌山県青年層の会の会長でいらっしゃいます田中芳信さんにお話を伺いました。今日のお話、メイソン北里の提供でお送りいたしました。こんばんは、メイソン北里の提供でお送りする今日のお話の時間です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。新春2005年第1回です。毎年1回目はですね会長さん、県青年層の会の会長さんにご出演いただいておりますが、今週のお客様です。和歌山市吹上日蓮宗蓮心寺ご住職、県青年層の会の会長の田中栄信さんです。こんばんはというよりも新年明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。お手もどうぞよろしくお願いします。ご住職はですね毎年お正月は何かこうやることって決めてらっしゃることあるんですか。
まあ 大したことはないんですけども、あの元日はずっとお寺で、お墓参りをなさる方をずっとお待ちして、はい、ご挨拶を
お迎えするというお立場ですよね、はい、あとどうですか三が日は個人的なことでは。
いやもう何ですか、決まったものはないもんですから、あのもうお寺で、ずっと皆さんお待ちしてる、そんな感じですね。あ、
ご家族でどっか旅行とかっていうのは無理ですね。
それはできないですよ昼まで無理だと思います。
いやいや、一般のご家庭ではね、海外旅行とか例えばスキー場で、過ごすとかっていうなんですが、じゃあそういうことはもう絶対無理ですね。
あ、不可能ですね、はい、
憧れませんか。
ちょっと少しだけしない
か。まあお仕事からしょうがないですよね。で、あの去年新会長というお立場で、まあ、今年の抱負などをまず伺ったんですけれども、今年も恒例の質問なんですが、今年どうでしょうか。1年間何か抱負を答えました。
いや、去年はあの、申し上げたように、あまり頑張りすぎないようにしようというのが抱負だったんです、
はい、これが当たったんですね。
割とうまくいきまして、はい、素敵な1年だったもんですから、今年も
同じ抱負で、
はい、それに輪をかけて頑張りすぎないようにというのを自分に言い聞かせながら1年間過ごせたらなと。
あ、これはあのラジオ機の皆さんにお断りしとかないといけないんですが、あのご住職、会長の場合はですね、ご住職というお立場じゃなくて会長という約束もあり、幼稚園の方もやってらっしゃるし、はい、まあ、とにかく忙しいんですよね。お忙しくて、
はい、
だから普通にやってもなんかあの一般の人よりもより3倍ぐらい頑張ってるっていう感じなんで、
いえいえ、
そこをちょっと抑え気味ということなんですよね。
そうですね、あのちょっと少しこう立ち止まりながら考えていこうということで、今までも走りながらしか
考え
ないので、少しこう歩きながらとか立ち止まりながら考えてっていうふうに自分で努めていかないと、
なるほど、
ずっと走り続けてしまいますんで、うん、
はい、それがいいかもわかりませんね、はい、本当に人間あんまり忙しすぎるとですね、まあ、忙しいという字は心をなくすと書くぐらいで、はい、なんか大事なものをポロポロポロポロ落とすというケースありますよね。
はい、うん、そういう意味では去年1年間良かったもんですから、
あ、
今年1年は、はい、また同じ目標で。
なるほど、
はい、
はい、じゃあぜひ一年間頑張りすぎないでください。
はい、ありがとうございます。
ぼちぼちとマイペースだね。
頑張りください。
はい、で、年間のいろんなスケジュールをまた伺いたいんですけれども、はい、やはりまず講演会の前にですね、ありますね、例のあの
法話の集い。
法話の集いが、はい、これは2月、
はい、ちょうどお釈迦様のご命日が、2月15日なもんですから、
はい、
その前後に法話の集いということで、
うん、これは具体的にもうどういう形ですというのは決めてらっしゃいますか。
各宗派が当番で法話をしてくださるんですけど、今回は臨済宗の新寺派が当番になってます、
うん、なるほど、
はい、まだ日にちとかはきっちりしたことは決まって
ないので。そうなんですか。はは、はい、じゃあどちらのお寺で何時からどういう形でっていうのは具体的には決まってらっしゃる。
場所と時間はまだ決まってない、うん、2月の中頃に妙心寺派の方が当番でというのは決まってますけれど、
はい、それぞれの宗派が毎年当番でということなんですね。
そうです、年に2回やってるんですけどね。
そうなんですか、はい、その2月の会が終わりますと、この4月には、
はい、
恒例の講演会があります、ね、
はい、
今年はもうすでにゲストの方が決まってらっしゃいますか。
おかげさまで今年はもう早めに、決定させていただいた。
そういうことです。去年は確かね、お正月の時点では決まってらっしゃるんだけど、まだ迷ってんですとかおっしゃってたんですが、
はいはい、今年はちょっと決まりまして、
早々と、
はい、4月16日に、
4月16日、場所はどちらですか。
土曜日に、
はい、
市民会館です。
和歌山市民会館の小ホールです。
はい、小ホールで。
はい、ゲストの先生はどちら様ですか。
弁護士の、
三
瀬健先生にお願いします。
三瀬健さんは、私もね、三瀬さんのあの、ゲストの番組っていうのは時々見るんですが、NHK の土曜の夜、はい、夜じゃない、昼ですね。
はい、
あの、二角さんが司会やってる番組ありますね、はいはい、あれであのコメンテーターというか、
はい、そう
です、あれは法律の話題を取り上げてます。ゲストの先生で出てる方ですね。そうですね、
はい、
うん、
よくテレビで見えますよね。他の、まあ、局でもテレビでお顔を拝見するんで、
で、会長、なんで今回ですね弁護士の先生がゲストということなんですか。今までも、去年までで13回目、はい、今回で14回目ですけど、はい、弁護士の先生っていらっしゃらなかったですよね。
弁護士の先生は初めてです。
初めて
です、はい、
なぜまた見て弁護士になったんですか。
うん、と言いますよりも、弁護士さんだからということじゃなくて、
うん、
三瀬先生は、私も知らなかったんですけど、伺いますと非常にこうお寺に、関係の深い って
。お寺のご出身でいらっしゃるんですか。
ご出身というかお寺で、まあ、育ったと言いますかね。あのちょっとあの変わった経験をお持ちで。
そうなんですか、はい、そういう弁護士の方っていうのも珍しいですよね。珍しいね、
はい、
あ、じゃあ法律的なものの問題というよりもそういうそのお寺での体験談のお話が中心なんですかね。
はい、生い立ちが非常に興味深いものですから、
うん、
ぜひお聞かせいただきたいなと。
ああ、それは興味ありますね、
はい、
お寺での生活の中にその法律的なことをねこう盛り込んでいただいたら、はい、なんか新しい話が聞けそうな感じしますね。でこれは、入場整理券とか特に必要はないんですね。
ないです、
うん、は
い、
じゃあ皆さんカレンダーに4月の16日土曜日ですね、
はい、
時間は決まってらっしゃいますか。
昼多分あの、午後になると思います。
あ、そうですか、はい、じゃあとりあえずその日にちだけ、メモしといてね入れといていただけたらと思います。またあの近づいたら番組でもご紹介させていただくかもわかりませんので、
は
あ、で、あとはどうでしょう、夏休みにいつも恒例の子ども大会ありますよね、
はい、今年もあの、うん、子供会をする予定でおります。だんだんあの人数が増えてまいりまして、
そうなんですか、
おかげさまで本当に。
今どのくらいのお子さんたち参加されてるんですか。
今80人から100人ぐらいの間で、
これは大変ですね、
子供たちがやってきますんで。
これどういう趣旨でいつも開いてらっしゃるんですか。
あのなるべくお寺というものを、というか、お坊さんというものが近い存在で、ね、子供たちにとって昔は近い存在だったんですけれど、お寺というのは遊び場所で。
そうなんですよ、お墓の周りをくるくるかくれんぼしたりとかね、はい、から本堂でよく遊んだりしてるん
ですか。でそのお寺のお嬢さんに必ず怒鳴られて、
そうなんですよ、
叱られて帰ると。
師匠役の先生が怖い先生いたんですけどね、は
い、そういうことがもう今なくなってきてますんで、
うん、
お坊さんというものをこう近くに身近に感じて
もら
い
た
いということがまずの第一 の、 その目的
で、それはいい企画ですね、
はい、
うん、
してるんですけど。
じゃあこれはまた一般の方のお子さんたちのご参加も可能なんですね。
はい、もちろん、
はい、またあの近づいたら、はい、番組でご紹介させていただきますので、じゃあ今年1年間ぜひ、はい、あまり頑張りすぎないで、
はい、
頑張ってくださいというのが変なんですが、ご活躍ください。
はい、ありがとうございます、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、メイソン北里です。
今度はお墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町メイソン北里へ、岩出町石町さんもよろしく。
新春1回目、和歌山市吹上日蓮宗蓮心寺ご住職、県青年層の会の会長です、田中栄信さんにお入りいただきました。今日のお話、名寸北里の提供でお送りいたしました。